シリンザキストリーム。どうも、新崎でございます。ということで、新崎ストーリーも始まりましたけれども、まあ気がつけばですね、もう3月になっていたっていう感じですね。もう2月はまあ、いろいろありましたけれども、まああっという間でしたね。まあ確かにその日数が短いというのもありますけど、あっという間でもう、まあ今日、今収録してるのが3月1日なんですけど、まああっという間、でしたね、ほんとね。いやー、ちょっとびっくりしておりますけれども。まあ、3月に入って、まあ、その、まあ大事な儀式があるわけですよね。まあ皆さんにとってはまあそれほど大事じゃないかもしれませんけれども、僕にとっては大事な儀式、収録部屋のね、この収録を行っている部屋に飾っている、小芝風花ちゃんのカレンダー、ね、それをですね、まあ、1月2月と、今まで飾ってた、1月2月の分のやつを飾ってたんですけど、これからこう3月4月の分になるということで、今ちょっとペリペリと、この収録を行う前にめくってたんですけど、ちょっとね、めくんのミスって、ちょっとビリってなっちゃったのが、ちょっともう、ね、ブルーですよね。うわーと思って。もう最悪や、みたいなのがありますけど、まあ、ただまあ、3月4月の風花ちゃん今パッとこう、ね、僕の左手の方、左手情報の方に、いますけれども、まあ、すごいね、なんでしょう、露出度が急に高くなっちゃって、ちょっともう僕もドキドキしてるんですけど、なんか、タンクトップに、なんて言うんでしょうね、ホットパンツ的なやつで、なんかこう、縦膝で座っていらっしゃるんですけど、まあ、ちょっと過激ですよね。まあ、まあ、そんな小芝風花ちゃんはですね、僕が、まあ、ずっと一押しの、女優さんとして、まあ、追っかけてるわけですけれども、映画のね、賞、ブルーリボン賞の、新人賞っていうのを、取ったということで、本当にね、嬉しいですね。なんか、自分がこう、プッシュしてる、女優さんとかが、こう、なんか賞を取ったりとかして、こう、だんだんまた、こう、女優への道をどんどんどんどん、こう、駆け上がっていってる感じがすごく嬉しいなと思って、まあ、ビッグな女優さんにね、ぜひともなっていただきたいなと思ってるんですけど、まあ、最近風花ちゃん、あれ出てるのが、その、夜中、深夜ドラマの、その、セカンドラブっていうのに出てて、亀梨くんと、カトゥーンの亀梨くんと、深田恭子さんで、ね、深田恭子さんって言いますけど、同い年なんですよね、深田さんって。なんかわかんないけど、年上かなって思ってたんですよね。ちょっとぐらい年上なのかなと思ってたんですけど、実は同い年みたいで、それもびっくりしたんですけど、まあ、それに風花ちゃん出てるということで、まあまあ、風花ちゃん自身は、その、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう、ミステリアスな役というか、 正月にもね、大江戸捜査網2015、隠密同心悪を切るっていう時代劇、スペシャル時代劇みたいな結構長いやつに出てたんですけど、まあ、その時もなんか、まあ、お姫様の役で、ただなんか、ただのお姫様じゃなくて、なんかちょっとこう、裏で何か考えてそうな感じの部分もありみたいな感じの、だったんですけど、今回もですね、ちょっとこう、何考えてるか分かんない秀才な女の子みたいな役柄なんですけど、なんか意外とそういうの合うんすよね。なんかこう、まあもともとはその元気はつらつみたいな天真爛漫みたいな感じの女の子というかピュアな女の子みたいな役が多かったけど、最近になってそういうちょっと、まあその、言っちゃ悪いけど、そのちょっと性格悪そうな女の子を演じることが多いんですけど、結構合うんすよね。なんかむしろそっちの方が合うんちゃうかぐらいの感じで、思って、なので、まあ、ちょっとね、幅が広がってきたなと思うんですけどね。ちょっと、まあ、嬉しい限りですけれども。ただ、この、まあ、そのセカンドラブというドラマ、ちょっと深夜のドラマで、ちょっと、その亀梨くんと、その深田さんの、ちょっとこう、深キョンの、ちょっとこう、ラブシーンみたいなのがあるんですよね。だから、ちょっと、録画して、嫁さんと一緒に見ていると、ちょっと、なんていうかね、恥ずかしい気持ちになるというか、やっぱ家族で見るのちょっと恥ずかしいじゃないですか、そういうの。だから、なんかこう、ちょっと、なんかラブシーンとか入ると、あって、なんか、でも飛ばすのもなんか変やしな、みたいな感じのね。なんか飛ばしてる方がなんかこう、やましいって思ってるっていうことになるから、もう、すごく堂々と見てるんですけど、なんかちょっとまあ、なんかこういうのは、あれやな、なんか恥ずかしいもんやなって思いましたね。まあそんなわけで、まあそうですね、まあ風花ちゃんのドラマもですね、まあ今やってるわけで、ちょっとまあ引き続き見ていきたいなと思ってるんですけど、まあ以前にね、まあ世界ふれあい街歩きという番組をですね、まあご紹介いただきまして、で、それをまあ見て、まあこの番組でもお話したんですけどね。で、それが、まあ NHK でやってる番組なんですけど、まあその、様々な世界の街に行って、で、要はカメラ、まあ一人称視点のカメラでずーっとこう歩いていくわけですよ。散歩をするみたいな感じで。で、そこに、こう、語り部という形で、まあそのナレーションを入れている人が、まあいて、で、まあその人が実際その街の人と触れ合ってるような感じでね、だからナレーションで、実際そこには行ってないけれども、そのカメラでバーって行って、例えばおじいさんを見つけたら、おじいさんおはようございますって言ったりとかしたら、向こうがおはようって返してくれたりとか、今何してるんですかって言ったりとかって、そういうやり取りをしていくっていうので、まあ世界の街の人々と触れ合うという番組なんですけれども、まあこれいや僕もね、その、まあ番組で随分前に話して、まあそれから、まあ、ちょこちょこ見てたんですけど、一番最初に見たのが、その、要は語り部っていうのが毎回毎回違うわけですよ。その、今日は誰々、今日は誰々とかって変わってくるんですけど、僕が最初に見たときは、そのオランダのアムステルダムという、都市を、巡ってる回でして、でその時に、田畑智子さんという方がですね、まあ、女優さんですね、が、そのナレーションしてはって、それがすっげえ良かったんですよ。で、うわ、めっちゃいいなと思って、で、その、要は、その世界ふれあい街歩きという番組ももちろんいいけど、その田畑智子さんのその語りがすっげえ良かったんですよね。で、その声といい、その、なんていうか、街への感想といい、いろんな部分ですごいいいなと思ってたんですけど、まあ、その他の、まあもちろん語り部の人の、まあその回もあるわけですよ。だから、例えばね、その僕が結構好きなそのポルトガルのリスボンという都市があるんですけれども、そういう回を、うわ、リスボンや来たと思って見るじゃないですか。でも、やっぱり語りが違うと、なんかちょっとで違うんですよ、自分の中で。だからもう、僕の中でも語り部はもう田畑智子さん一択なんですよね。だから違う人が語ってるとちょっとこう、なんか違うなぁ、みたいな思うんですよ。まあ、その、結構好きな女優さんで言うと、長崎ひろみさんとかたまにやってはったりしてたんですけど、そういうの見てもちょっとちゃうんすよね。で、今回その、また田畑智子さんがやってるのを、まあ、その、もうチェックし始めたんですよ、俺も。世界ふれあい街歩きの、その、サイトに行って、で、ワード検索で田畑智子って入れると、まあ、田畑智子さんが、その、ナレーションやっている回が出てくるんで、それがいつやっているかっていうのを検索して、その、録画するっていう風にしてるんですけど、 もうね、なんかね、やっぱりね、もう、俺の中では、もうあの番組自体がもう世界触れ合い田畑智子なんですよね。だからその、もう世界と触れ合う田畑智子さんっていうのがもう俺の中でも最強で、他があんまりなんていうかこう、ピンと来ないっていう感じになっちゃって。だからね、まあ、最近あの、見てはいるんですけど、もうほぼ田畑智子さん回しか見てないっていう、まあ、だから数えるほどなんですよね。だからそれが、まあ、結構、いろんな人がどんどんどんどんこう入れ替わり立ち替わりやっているんでね。なのでね、まあ、ぜひともですね、まあ、今後、世界ふれあい田畑智子っていう DVD を、ぜひとも、NHK さんの方に出してほしいなって思っているんですよね。それぐらいね、やっぱ、俺の中ではやっぱこう、世界ふれあい街歩きの語りはもう田畑智子さん一択っていう感じなんで。まあぜひともですね、まあこれ良ければ、世界ふれあい街歩きという番組もし、見る機会あれば、ぜひとも田畑智子さんの回をね、ぜひ見てほしい。すっげえいいんで。ということでね。まあ、まあ最近まあ見ているテレビというか、でしたけれどもですね。まあ、こんな話を、冒頭にして、ちょっと時間使っちゃいましたけれども、まあ、前回収録したのが、まあ、LOT のトークライブ222の前日に、収録したわけですよ。で、まあ、その日は、ちょうど笹山のワンマンライブの日で、その昼間に収録したものを、まあ、前回配信したわけですけど、まあ、当然のことながら、まあ、今日は3月1日ということでですね、もちろん、トークライブ終わっているということで、いや、無事終わりましたというね、遅ればせながらというか、まあ、ツイッターとかではですね、まあ、お礼の、まあ、ツイートなどさせていただいたんですけれども、改めてですね、トークライブ22に、ご来場いただきました皆様、どうもありがとうございました。本当にね、今回も、まあ、たくさんの方に来ていただきまして、本当に嬉しい限りでございました。まあ、本当ね、まあ、第1回、もう見に来てくださった人もいれば、その、今回初めてという方もいらっしゃってですね、まあ、いろんなところから来てくださったわけですけれども、まあ、本当に僕自身も楽しかったし、なんか本当にあっという間感がすごくて、本当にまたやりたいっていう気持ちがすごくこう、すぐにムクムクと湧き上がってきた感じで、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、第1回の時はもうそれすら感じる余裕というのがなかなかこう、なんていうかもうすべてがもう初めてで、いっぱいいっぱいなとこもあったんですけど、まあ第2回になってこう、やはり気持ち的な余裕という部分は、まあ少しは出てきたのかなということで、まあ終わった後も、やっぱりこう次、こんなことやりたいな、あんなことやりたいな、とかいうふうなことを、まあ思ったりとか、まあ、笹山さんと喋ったりもしてたんですけど、まあ本当に楽しい時間を過ごすことができたということで、まあ皆さんもね、ご来場いただいた皆様に、まあ聞くと、まあ楽しかったと言ってくださったんで、本当に良かったなと、思うんですけれども、まあまあ前回ではないですけれども、まあドッキリは、ドッキリ、まあ結構急でね、その前回、第1回のトークライブから90日ぐらいしか空いてなかった、ですよね。で、まあ、その中で、まあ、なかなかこう、さすがに、まあ、今回ドッキリないだろうと、思って臨んだ今回のトークライブですけれども、まあ、これね、まあ、詳しくは、まあ、その重大発表とかもありましたんで、そういうのも含めてですね、詳しくは、LOT、またですね、トークライブの模様をですね、配信しますので、そちらの方、お聞きいただければなと思うんですけれども、もう少ししたら、オープニングと第1回が、配信されるかと思いますので、ぜひともですね、オープニング第1回目というのと、まあ、第1回目で1本目、オープニングと1本目、で2本目、で3本目とエンディングという形で、まあ、今回も配信する予定にしてますんで、まあそちらの方、詳しくは聞いてもらいたいんですけど、まあ今回もですね、ざっくり言うと、まあドッキリね、びっくりなことがね、たくさんありましたね、僕の中で、なかなかの、すごい、まあドッキリがありましたということで、ぜひともですね、まあそちらの方は、楽しみに、聞いていただければいいんじゃないかなと、思いますね。そして重大発表の方もですね、一体何なのかというところはですね、ぜひとも、楽しみにしていただければなと思っております。会場にご来場いただけなかった皆様はですね、ぜひともそちらの楽しみにということで、まあ 会場に来てくださった方もですね、また音声で聞いて何回も聞いていくとですね、その場では感じれなかった面白さみたいなものもですね、僕も、その場でやってて、面白いなとか楽しいなと思ってたのとはまた別の、感じ方でですね、面白さもあったので、ぜひともそういったところもですね、楽しみにしていただければなと、思っておりますということで、トークライブ222ですね、LOT のトークライブ222、また、ポッドキャスト配信もしますので、ぜひとも、そちらの方お聞きください。よろしくお願いしますということで。で、あと、笹山ライブがその、前日にあって、昨日ですね、だから3月1日の昨日、前の日の、2月28日もですね、神戸16ビットで笹山ライブだったんですけども、これちょっと一つ、笹山の、最近、出した、最近こう発表した新曲の中で、帰り道を覚えているという曲があって、これがね、すっごいもう好きで、もちろんその、他の曲もすごくいい曲で、好きなことはもう当たり前にあるんですけど、なんて言うんでしょうね、その、いいなって思うこととか、その、お、かっこええやんって思ったりとか、そういうことはありますよ、それは常にね。ただ、その、一発目に聞いたときに、その、あんまりもう最近も全然なかったんですけど、もう本当にちょっと涙腺がね、緩んでしまって、ちょっとこう、うるっとしてしまうぐらい、その胸がすごく熱くなるというか、そういう感じになったんですよ、その笹山の帰り道を覚えているという曲を聴いて。こういう体験が、実際その、だからこう、いい曲だなとか、すげえ、かっこいいなとか、そういうので、そういうベクトルの感動はあるけれども、本当にこう、なんか胸が熱くなって、うーってなるっていう、のが、最近なくて、だから、すごいこう、帰り道を覚えている曲に関しては、すごくこう、自分の中で、最近、久々の感覚というか、その、久しぶりに感じたその感覚というのがあって、すっごい最近もう僕も、プッシュしてるんですけれども、もうね、笹山さんにも、帰り道を覚えてる、めっちゃいいっすよって、めっちゃいいっすよ、これ名曲っすよっていう話を、終わったところもしてるんですけど、ぜひともね、これちょっとまだ音源化にはなってないんですけど、笹山さんがやってるポッドキャストで、リビングオンザ日常という曲じゃない、リビングオンザ日常という番組があるんですよ。で、その番組の中で、ライブの、模様をですね、お届けしてる回がありますので、2月1日の回と、2月28日の、ライブの回が配信してますけれども、そちらで、帰り道を覚えているやっていますので、ぜひとも、聞いてもらいたいなと思います。すごい、もう僕、それは皆さんがそのね、感じ方っていうのは、それは、それぞれでいいと思うんですけど、俺はすごくこう、なんていうか、もう感動して、その、うるっと来てしまった曲なので、一遍よかったらちょっと聴いてみてもらいたいなって、思ってますということで、またリビニチの方もですね、配信しておりますんで、ぜひとも聴いてみてくださいということで、そんなわけでですね、ちょっと、ここからはですね、ツイッターの、ハッシュタグでいただいているコメントをちょっと読んでいきたいと思いますということで、こちらはですね、ペガさんからいただきました。それ、わしなの?っていうことでね、いただきましたけれども、わしやで、わし。あれ、わし。ね。これ丁寧にですね、新座金とハッシュタグつけていただいてるんですけれども、まさかの愛が抜けて、春座金になってるということでね、それ、わしじゃない。ね。それ、わしのハッシュタグちゃうということで、丁寧にですね、その後ツイートで、シャープ、新座金のみを入れていただいてるということでですね、ペガさん続いて、ずっと純平さんだとということで、だからずっと思ってたってことね。何回か結構ずっと使ってましたけど、あれずっと純平さんやと思ってたということで。今回だから、初めて分かったわけですよね。あれが新崎だったということが。なるほど。で、それについて純平さんから、僕じゃない。じゃあ誰だ? そう、彼の名前は、ということでね、シャープ新崎ということで。まあ、新崎ですよ。彼の名前は新崎です。俺、わしやで。まあまあ、淳平さんはね、この、淳平さんだと思っていたペガさんに対しては、いや、ちゃうで、ちゃうで、それわしちゃうでと思ってたと思うんですけど、まあ、せっかくなんで、ここで淳平さんの、ジングルをですね、まあ、こんな形でね、こんな形で使ってほしいわけじゃないんだよって、まあ、淳平さんも思ってるかもしれませんし、ちょっともしね、そうであれば、ちょっと謝りたいですけれども、ぜひともですね、淳平さんのちょっとね、いい声も、聞いてもらいたいなと思いますので、ここで淳平さんのジングルちょっと入れます。どうぞ。
関西発感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新座金ストリーム。
まあまあ、ぼたこり。
あ、
イマジネーション新座金ストリーム。
関西発感染系神々トークバラエティポッドキャスト新座金ストリーム。
イマジネーション。
はい、というわけでね、淳平さんのジングル、まあまあいい声とかそういうのも含めて、まあすごいクオリティ高いやつですね。もう僕がもらった時にちょっと嫉妬するっていう、そのこんなん作れんのもずるいわみたいな、淳平ずるいぜみたいなところありましたけど、淳平さんありがとうございます。ペガさんもねありがとうございますということで。で、続きまして、こちらはですね、辻さんからいただきました。これ特殊能力のやつですね。いただきました。ありがたいですね。読みたいと思いますけれども、瞬間移動能力があれば楽でいいなとか思っていたが、移動した地点に人や物があったらどうなってしまうのか、合体するのか、ということで、続きまして、辻さんに引き続きですね、2通目いただいてますけども、先の続きですね、それを避けるために、目的地の上空に移動して地上の何もない場所を確認して瞬間移動したら安全だと思ったが、その場合落下する運動エネルギーはどこに行くのかと考えるということで、まあ、続けて読むと、まあ、瞬間移動能力があれば楽でいいなと思っていたが、移動した地点に人や物があったらどうなってしまうのか、合体するのか、で、それを避けるために目的地の上空に移動して地上の何もない場所を確認して瞬間移動したら安全だと思ったけれども、その場合落下する運動エネルギーはどこに行くのかと考えるということで、まあこれもですね、瞬間移動というのはですね、まあこれもその透明に人間になるとかね、そういうのとまあ同じくですね、やっぱりこう人の夢ですよ、やっぱりこう憧れの能力ですけど、まあこれもまた弊害があるんじゃないかというところで書いてくれてるんですけれども、本当にね、ありがたいですけれども、確かにね、これね、瞬間移動についてはね、まあ、様々な問題があるわけですよ。まあ、例えば、瞬間移動というのはどこまで行けるんだと。瞬間的に移動するというのは、どこの距離まで行けるのかっていうところの制約がもしかして、まあ、あるんじゃないのかと、思うわけですよね。例えば、まあ、まあ、辻さんが言ってあるのはその先の話ですけれども、例えば、あの道路の向こうに行きたいなと思って瞬間移動したけれども、道路の真ん中ぐらいまでしか移動できなかったとしたら、完全にこれ事故っちゃいますからね。その辺がまあ微妙にわからなかったりとか、例えばまあ俺もその何ていうか目測でね、この何メートル、例えば瞬間移動のその何ていう距離が、例えば能力をいただくときに、これ、瞬間移動は30メートルまでしか行けませんよって言われてたとして、で、まあ、例えばその川の向こうに渡りたいと思ったときに、まあ、橋もないし、川の向こうを渡りたい。でも、目測では30メートルぐらい、30メートルもうないだろうと思って、瞬間移動したら、実は31メートルあって、1メートル手前までしか行けなかった。そして落ちるみたいなことも、ありますからね。これだからその、瞬間移動でどこまでできるんだろうかというところも問題になってくるわけですよ。で、まあ、ドラゴンボールではですね、その、ヤードラット星というところに悟空が行った時に瞬間移動を教えてもらうわけですけど、で、その瞬間移動を習得して、まあ、地球に帰ってくるわけですよ。ただその瞬間移動っていうのは、その相手の気を知ってる気を感じた場所にしか行けないっていうことで、なので、例えば、まあ何千キロも離れた場所でヤムチャがピンチってなってしたら、そのヤムチャの気を感じ取ってシュンっていけるんですけど、まあそれは悟空はできるよ。でも俺は気を感じれないじゃないですかね。背後から例えば誰かが近づいてきても全くわからない時もありますからね。だから その凡人には真似できない。例えばヤードラット製の瞬間移動を我々が身につけたとしても気を感じ取れないので、そもそもの話気を感じ取るところから始めないといけないわけですよね。で、まあ気を感じ取れなかったけど瞬間移動をいくらできるようになったとしてももう使うことができないわけですよ。だからそういうなんか瞬間の移動ってどういうものなのかっていうのもこう定義というかね、そのものによりますよね。だから与えられるときにどういう能力なのかっていうことがわからないと、もうもしかしたらその全く使い物にならないかもしれないし、で、これね、まあ、その辻さんがおっしゃってるやつも本当に思うんですよ。瞬間移動能力があったら、確かに楽でいいなと僕も思いますよ。それはもちろんね。ただ、そうそう、これですよ。だから移動した地点に人や物があったらどうなってしまうのか、合体するのかと。で、おそらく僕の中では合体はしないとは思うんです。だからもう完全に、もうその、なんすかね、瞬間移動っていうのは、その、まあ、辻さんもおっしゃってますけども、その運動エネルギーっていうのが確実にその発生しているものだと考えると、まあ、例えばその時空、別の時空に行って、その、なんていうんですかね、その、要は地上のものとは全く関係ない場所に一度その物質から何もから全部その自分の本体をすべて、移動させて、そこにそ、ひょ、まあ、現れることができるっていうことであれば、運動エネルギーが発生しないけれども、まあ、瞬間移動のその、がどういうことで、どういう原理で動くかにもよりますよね。例えば、まあ、仮にその瞬間移動っていうのを、その、やったとして、その運動エネルギーがその地球上に存在しているものだとすれば、その瞬間移動っていうのは、まあ、言うなれば、瞬間的に移動するぐらいのスピードで動いている高速移動っていうことになるので、まあ、まずその自分、肉体自体が耐えれるかどうかもありますし、その運動エネルギーが発生しているその直線上の距離のその誰かとかその物体とかにどういう影響を及ぼすかっていうのも問題はありますからね。その辺もすごく、だからその運動エネルギーはどこに行くのかっていうのもすごく問題になってると思うんですよ。で、まあ、例えばその、じゃあ仮にその、要は地球上のものとはまた別の空間に行って、まあ、四次元ポケットみたいな感じで、こう行って、で、また、そこから現れるということであれば、でも、それでも結局ね、その人と、人がいる場所に行ってしまったらどうなるんだと、いうことになりますよね。で、まあ、例えば、瞬間移動っていう能力を、まあ、どう使ってくださいって言われるかにもよりますけれども、まあ、絶対にバレないようにしてくださいと。ね、絶対に人には見られない。瞬間移動した、という事実を人に見られてはいけませんっていう、例えばそういう制約があったとしましょう。そうなった場合はですね、例えば、もうた、例えば梅田の繁華街にとかね、例えば東京の渋谷のね、ハチ公前に行きたいと思っても、行けないわけですよ。そこに現れるということ自体がもう、それはバレるんで、だから、例えば、まあ、パルコの屋上に行こうとかね、なんか、そういう、なんか絶対にバレないであろう場所に行くわけですよ。そうしたら結局瞬間移動の意味がないと。じゃあそこからどう行くねんと。そこから、いちいちだからパルコの1階まで降りてってなると、余計時間かかるやんかと。いうこともあるから、とか例えば、まあ、富士山の方に行きたいけれども、ちょっとバレると困るので、富士の樹海に瞬間移動しましょうと。樹海の中に瞬間移動したら、まあやばいですからね。まあ出てこれないでしょうと。いうところになってしまいますんで、だからこれ難しいんですよね。どこに、いや、バレたらあかんっていう制約があった場合、行けないですよね。結局、目的地の場所には。で、その瞬間移動が何回できるかにもよるけれども、まあ、1日1回だったら、もう、完全にその、渋谷のパルコの上に行って、まあ、そこから降りて行って、渋谷ってパルコあったっけ？その前に。まあ、それはまあね。それはまあまあ、多分あったんちゃうわな。あんまりこう、渋谷もね、数回しか行ったことないので分かりませんけれども。梅田にせよと。梅田のヘップのね、ヘップの上に、例えば瞬間移動したとして、そっからどう降りんねんと。狩りかかっとったらもうそれはもう移動できませんし、そういうこともあるし。まあそうですね。次さんがおっしゃるように、例えばその、人や物があった場合、それは非常に危ない。ね。で、瞬間移動が目視されても問題ないということであれば、上に移動して、で、地上の何もない場所を確認して瞬間移動する。その、要は二段ですよ。二段階瞬間移動ですよね。ええ。まあ、これもいいんだけれども、まあ、その場合結局その、 松井さんが言ってるのは、その落下する運動エネルギーはどこに行くかと。要は、物質が移動する際の運動エネルギーがあるものとして考えるわけですよね。だから、これが例えばその次元、全く違う一元の、例えばそのブラックホールとかね、まあそういったものの、なんかこう、まあなんでしょうね、タイムマシン的な感じですか、そのワームホールみたいな感じのものを通るような、まあどういう原理かっていうのはもう詳しくやるとちょっと難しいですけど、要は、そういう物質エネルギーがその地上に発生しない形で移動できたとすると、まあこれは問題なくできるんでしょうけど、ただ瞬間移動が例えば何回できるのかとか、瞬間移動にをするにあたって要する時間っていうのはどれぐらいかかるのかとか、例えば瞬間移動がその例えば定点にいる、ここにこう留まっているところから、例えば地点 A から地点 B に行くということを目的として行くのであれ、それがまあ瞬間移動のその条件であるとするならば、例えば地点 A から地点 B が上空です。地点 B は上空なんですけれども、その要は B 地点から常にこう、だから落下していくわけですよね。その B 地点に瞬間移動した瞬間はその、上空であるので、そっから落ちていった時に、その地点、何もない地点 C を見つけて瞬間移動としようとしたとしても、地点 B は常に動き続けているので、いけるのかなとか、そういうことも考えられるなと思うと、まあいろいろだから瞬間移動に関しては非常にその問題が深いと言いますか、どこまでどうなれるんだろうかと、いうところではありますけれどもね、だからこれは難しいね、どうなるんでしょうね。ただまあ結論的に言えるのは、だから瞬間移動も結局そういう問題がいろいろ発生しすぎるので、まあ条件にもよりますけれども、だから全国民が瞬間移動ができるということであれば、もう瞬間移動が当たり前になりますけれども、そうなった場合は、例えば時空間で衝突が起こるとか、時空間で衝突が起こった場合、その人たちはもう地上に存在することができなくなってしまうとか、そういう問題が発生したりとか、あるかもしれませんし、瞬間移動と瞬間移動が、その、交差した場合の、例えば運動エネルギーが発生したとしたら、すごいもうなんかもう、体がもうなんかこう、弾いて飛んじゃうみたいなことになったりとか、まあその辺がね、だからこうどうなるのかっていうね、まあそのことを言い出したら、まあそもそもの話ね、あのキリがないんですけれども、まあでも俺ね、こういうの考えるとすごい楽しいんですよね。なんか最近、なんかこうじゃあ実際に瞬間移動だから、その瞬間移動できたらいいよねっていうのは当たり前にあるんだけれども、じゃあ実際瞬間移動を現実としてその叶えるためにはどういうことをクリアしないといけないんだろうか。例えばまあもうそもそもなし、瞬間移動っていうものがその原理がわからないと、その何ともできないですけど、まあだから特殊能力として自分が見つけたときにどういう弊害が発生するのかというのを、まあね、これをまあ考えるのがすごい楽しいのでね、まあだからそのまあ辻さんがおっしゃってるまあ問題でいくと、その人や物がその移動した地点にあった場合合体するのかと言われたら、まあそれはおそらくですけれども、なんでしょうね。まあ、発生の仕方にもよります。だから、運動エネルギーが発生してるということで、前提として考えるんだったら、もうそれは完全に、接触して、えらいことになりますよね。で、おそらく直線距離でしか行けないであろうと思われる。ね。で、まあ、そうなった場合、落下する運動エネルギーはどこに行くのかということに考えを行くとすると、だからまあ、おそらくですけれども、まあ、人間という体はもしかしたら耐えれないですよね。多分その瞬間移動というものに対して。だから、そもそもの話、瞬間移動ってのはできないんじゃないかなっていうところと、で、まあ、仮にそれがいけたとして、上空に瞬間移動した場合、その瞬間移動の地点っていうのが定まらない、常に移動している状態、要は落下している状態でどう行くか、まあ、っていうのも問題はありますよね。だから、どっかの屋上に行って、そっから地点 A が地上で、地点 B が屋上で、地点 C が何もない場所っていう形の、こう、移動であれば、おそらく行けるかもしれませんけれども、運動エネルギーが発生しないという前提するならばね。ただ、まあ多分、どうなんでしょうね。だから、これは、難しいね。どういう前提で考えるかにもよるけれども、おそらくその瞬間移動っていうのはね、様々な問題が発生するんじゃないかなと思うので、まあ簡単には使えないでしょうね。おそらくその、今現在生きている我々の地球上で使おうと思うならばかなり難しいんじゃないかなと。で、しかも都会という場所だったとすると余計に、いろんなものがありますんで。まあ、 瞬間移動使ってもどこかでその事故が起こったりするんじゃないかなと思うんですけれども、まあちょっと瞬間移動についてはですね、ちょっともなかなか問題が深い部分もありますので、ちょっとまあよかったらこれ皆さんのですね瞬間移動についての見解等を教えていただきたいなと、思ってますね。あとはまあそのまあさらにですね、こんな特殊能力あったらいいな、こんな特殊能力にはでもこんな弊害があるな。っていうこととかを、また、よければ、送っていただければなと思っております。ということで、今回、辻さんありがとうございました。で、そんなわけでですね、まあ、様々な問題がありますね。ということで、ね、皆さんが出した問題、ね、X の回をですね、私も答えたいなと思っておりますので、ということで、ここで、一曲書きたいと思っております。ということで、それでは聴いていただきましょう。横井圭で少女 X。
少女と出会った なぜか知り合いになっちゃった参考書片手に嬉しそうに公式のない悩みを話してくれ「からかったら」「喜んでくれたから胸が痛かったんだ」「もしよかったら君に会いに行きたい」「どんなに昔と違っても」
はい、そんなわけでございましてですね、横池少女 X 聴いていただきました。こちらはですね、iTunes、Music Store、Amazon MP3 の方で販売しております。デジタル販売しております。よければ、ぜひともお買い求めくださいということで、そんなわけでですね、キンスターの皆様が出した、X に対して僕が、答えたいなと思いますので、皆様、ぜひともですね、特殊能力、ね、こんな特殊能力あったらいいな、でもこんな問題が発生するんじゃないかなと思うんだけど、どうかなっていうこととか、ね、こんな特殊能力あったらいいと思ってるんやけど、これに対してどんな弊害があるかな、ちょっと教えてくれるみたいな感じの、テイストでも OK ですんで、ぜひとも、送ってください。まあ、他にも番組へのご意見、ご感想でも何でも OK でございますけれども、お待ちしてます。宛先はですね、サイトの方にあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらに、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送っていただきますか、ツイッターで、ハッシュタグ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿してください。よろしくお願いいたします。ということでですね、新座金ストリーム、今回はここまででございますかね。最後にちょっとお知らせしときたいなと思っております。ですね、まあ、とりあえず、自分の関連の方で、お知らせがあるのは、多分13日の金曜日という番組、ショートポッドキャストとしてですね、もう一個やってるんですけど、そちらの方はですね、前にもちょっと言いましたけれども、ちょっと番組の方は、内容をですね、ちょっと変えてリニューアルしようかなと思ってます。というのは、まあ、前に言ってたその〇〇問題というものを、主に扱っていく番組としてやっていこうかなと思っておりますということで、なので、〇〇問題、何々、まあ、要は世間一般でいろんな問題があると思うんですよ。例えばですけれども、なんやろな、まあ、前に言ったのはポケットティッシュ欲しい時に借りて、まあ、街で配ってるポケットティッシュ欲しい時に借りてもらえないよねっていう問題であったりとか、まあ、今回で言うと、カレンダー、ペリペリめくるカレンダーは、絶対うまくめくれ、破れない、問題とかね。とか、何ていうか、袋閉じを、 破ろうとして、人生で一回は失敗する問題とかね。まあ、まあ、いろいろ、まあ、その、例えですけど、まあ、そういうのはいろいろあると思うんですよ。なので、まあ、そういったものをですね、良ければ送っていただきたいなと思っております。まあ、どんな、まあ、要は、だから、こじつけでもいいです。なんか、これを問題にすると。僕はこれを問題にすると。だから、世間一般で別に特に問題になってなくても、俺にとっては問題なんだと。私にとっては問題なんだと。そういったものを送っていただいても OK でございますんで、良ければ送ってください。こちらはですね、メールアドレスの方で、13@gmail.com 13@gmail.com 13は数字の13で nokin@gmail.com にメールいただくか、ハッシュタグシャープ13金シャープ13は数字の13に金は、倍金の金ですね。で、送っていただければなと思っておりますのでよろしくお願いします。まあもしくはですね、ツイッター、新座金ストリームのですね、メールフォームの方で13金のお便りということで送っていただいても、まあ、受付はできますので、僕が、管理してますんで、大丈夫ですので、皆様からのですね、お便りどしどしお待ちしておりますということで、以上、まあ、新崎の、番組の方の、お知らせでしたけれども、ここからはですね、ちょっと笹山のインフォメーションしていきたいなと思っております。以前ですね、ポッドキャスト番組、音亀という番組のですね、音楽フェス、バーチャル音楽フェス、音亀フェス2014というのがありましたけれども、そちらのですね、コンピレーション、アルバムが販売される、発売開始になったということで、音亀フェス2014コンピレーションという形でデジタル販売してます。iTunes、Music Store、Amazon、MP3 の方で販売してます。で、こちらにですね、音亀フェス2014で聴いていただいた、笹山のうまくできないという、曲があるんですけれども、音亀フェス2014 IF バージョンということで、バンドバージョン、バンド編成の、アレンジして、まあ、再発売というか、再録したものをですね、この、音亀フェス2014コンピレーションに入れてますので、ぜひともですね、まあ、他の楽曲も含め、音亀フェス2014コンピレーション、今、デジタル販売してますので、ぜひともお買い求めください。詳しくはですね、新崎ストリームのサイトの方に、リンク貼っておきますので、そちらの方からよろしくお願いします。あと、前回、ちょっとオンエアしましたけれども、リビングオンザブルーズもデジタル販売してます。ということで、こちらも iTunes、Music Store、Amazon、MP3 で、販売してますので、こちらもぜひともよろしくお願いします。で、あと、ライブ情報ですね。ですね、一番近いところで言うと、3月11日水曜日、3月11日水曜日ですね。こちらは笹山と大石俊介による、ツーマンイベント、素敵な歌会第12回でございます。こちらも、ぜひともよろしくお願いします。で、ワンマンライブ、3月21日土曜日、定期公演、リビングオンザナイト051でございます。こちらも、よろしくお願いします。ということで、あとですね、2015年4月5日、日曜日ですね。こちらはですね、ザ・ナチュラル・キラーズさんとのツーマン、ライブですね。ギャラクシアン・ウォーズ・ステージ6ですね。がありますので、こちらはですね、まあ、ポッドキャスト番組、イマズマンね、の二人、笹山さんとザ・ナチュラル・キラーズさんがですね、まあ、ツーマンイベントやるということなんで、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。すべて会場はですね、神戸16ビットでございます。で、詳しい時間、だったりとか、ご予約だったりとかは、笹山のオフィシャルウェブサイトの方から、ライブ情報の方に飛んでいただきまして、そちらの方からですね、各ライブの詳細、ご予約いただけるようになっておりますので、ぜひとも、チェックしていただきまして、お越しいただきたいなと思っておりますということでよろしくお願いします。そんなわけでございましてですね、新崎インストリーム今回はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。というわけでございまして、また3月に入りましたけれどもですね、まあもうそろそろ花粉が飛んできているんじゃないかなっていう僕の鼻がね、ちょっとセンサーを感じ取っておりますけれどもですね、早めにね、薬を飲んで対処したいなと思ってるんですけれども、まあ花粉症をお持ちの皆様はですね、どうか、対策と、しっかりしてですね、今年はですね、あんまりこうひどくならないようにね、皆さんで気をつけていきたいなと思っておりますけれども、ということで、まあ、花粉症等々、十分お気をつけくださいということでございまして、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし
死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操る人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと早い人形引き裂くよりも貫くように何もいらないことをしたその日に止まる